このエレミアの15章は、預言者であるエレミアの葛藤が書かれています。まあ、考えてみたら、葛藤します。神から、ユダに対して、ユダの人たちに対して使わされているんですが、彼らに何を言っても、どれだけ時間を使っても、目の前のユダの人たちは、神に一向に悔い改めて向き直らないんですよ。どんだけやっても、なんかその、うまくいかないんですよ。自分のやりたいこともそうなんですけど、特に神に対して期待してたり、神が願っておられることをやり続けているにもかかわらず、実が結ばれないというか、結果が伴わないっていう。神が助けてくださるはずなのに、神を良くしてくださるはずなのに、神が願っておられる事柄を私たちが願うのであれば、それはもうすでに叶えられるっていう、それが私たちの確信だってヨハネが言ってて、それに基づいてやってるはずなのに、うまくいかない。だからそういう時には、へこたれます。ものすごく辛いです、そういう時には。で、ありがたいことに、この今日学ぶエレミア書は、15章は、そういうエレミアの苦悩というか、葛藤が書かれています。なので、私たちがエレミアのようにというか、エレミアがこれほどその神に従って、そのユダの人たちに対して語って従順になっている人がうまくいかなくて悩んでるんであれば、私たちはもっと悩むものであるはずですよ。だから、悩むことや葛藤すること自体が別に悪いことというか、不信仰につながっていきはする危ないところではあるんですけど、その神に対してそういうモヤモヤを、そのエレミアのように伝えることが悪いことでないということを私たち今日学ぶことができます。しかも、エレミアに与えられていないけども、私たちに与えられているという、イエス・キリストという方が私たちには与えられているので、エレミア以上に私たちはその神との関係というのがイエス・キリストによってですよ。イエス・キリストのゆえにそのより確信を持てるというか、より確証を得ることができる時代に生きているはずです。まあ、そこも含めて今日一緒にこの15章を学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん。このエレミアの15章を通して、あなたが私たちに語ろうとしておられることを理解できますように、エレミアの葛藤が記録されているこの15章を通して、私たちが毎日の生活の中であなたに対して葛藤したり、自分の信仰をなんか疑ったり、またあなたの恵みとか愛とか約束を疑ったりしてしまうときに、今日学ぶことを思い起こして、あなたに期待することや、あなたに信頼を置き続けることを、自分でも、またお互いでも、励まし合っていくことができますように、これからの学びを祝福してください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたが力を与え、知恵を与えてください。ここに書いてある事柄を、あなたの言葉をまっすぐに解き明かすことができるように、私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず、15章の一節です。主は私に仰せられた。たとえ、モーセとサムエルが私の前に立っても、私はこの民を顧みない。彼らを私の前から追い出し、立ち去らせよ。まあ、神はまず、そのエレミアに対して、もうユダの民のために取りなしても、無駄だよって。これ以前に7章16節、11章14節、14章11節。7章、11章、14章で、そのもう、この民のために取りなすなって。祈ってはならないって。私はあなたの願いを聞かないからねって。そう言っています。だけど、エレミアはやめらんないんですよ。目の前の民が、民のことをそのかわいそうに思って憐れんでるから。自分に敵対するんだけども、彼らのことを愛しているから。それは、その神がユダの人たちに対して、その人たちを諦めないように、愛することをやめないように、エレミアも取りなすことができないと。 でもユダの民に、与えられる苦しみとか懲らしめっていうのを止めることはできないよというふうに神は伝えています。ここに2人の人が出てきます。モーセとサムエルです。この2人は旧約聖書に出てくる人たちの中でもその取りなしを民のためにした2人です。もちろんいろんな人たちが取りなしをしてるんですが、取りなしのチャンピオンというかそういう2人です。例えば、前にも出ませんし今は開けないんですけど、メモを取っていただいて後で読んでいただくといいと思いますが、出エジプト記の32章、出エジプトの32章で、ここにモーセの民に対する取りなしがあります。でここで、モーセは40日40夜シナイ山の上で神から律法を受け取っていました。麓では40日もモーセが帰ってこないから不安になってるんですよ。もしかしたらモーセは死んだかもしれないって。でそれで民がアロンに、モーセのお兄さんにお願いするんですよ。なんとかしてくれって。で私たちのためにその像を作ってくれって、偶像、そしたらそれを私たちの神として崇めようって。でアロンはその金を集めてきて、でそれをその抽出して一つのその金の格子の像を作るんですよ。モーセがそのシナイ山から律法を持って、二つの石板を持って、神の手によって書かれた律法の石板を持って麓に行ったら神が教えるんですよ。この民はうなじが固いって、心が固くなだって、今彼らは偶像を作って早速飲んだり食ったりして宴会騒ぎをしてこの偶像の前で暴れてるぞって。でそれを見てそのモーセはこの神からもらった石板を下に投げて砕いて、なんだって言って民のところに行くわけじゃないですか。でその時にその神ももうこいつらダメだってモーセに言うわけですよ。もうこいつらをみんな滅ぼして、あなたからモーセから新しい民を作ろうじゃないかって。でその時にモーセは何と言ったかですよ。それは良くないっすって。ここで民を滅ぼしてしまうと、あなたがそのエジプトから導き出したイスラエルの民を救うことができなかったって、変えることができなかったっていうふうな噂が立っちゃいますって、やめましょうって、どうぞこの民を憐れんでくださいって。まあ、もちろんそのモーセの方が神よりも優れてたとかそういう話じゃないですよ。神は常にユダの人たち、イスラエルの人たちに対しても私たちに対しても、その言い訳って言ったら聞こえが悪いんですけど、理由が欲しいんですよ、私たちを憐れむ。だから誰かが お互いのためにどうか憐れんでくださいって祈ってると、その人に免じるというか、その人の祈りにそのを聞いて、よしじゃあ憐れんであげようって、恵みを施してやろうって、とにかく憐れみたいんですよ、恵みを施したいんですよ。神はそういう方だから。このままいくとその悪を続けていくと、痛い思いをしないすることになるんだけども、誰かが祈ってると神は思い直すというか、そうだったなって、こいつかわいそうだなって言ってその憐れみを施すんですよ。だからモーセはそのタイミングというか、神はもちろんその憐れむ心を持って、モーセよりもその憐れむ心を持っておられますよ。民のことをモーセよりも愛しておられますよ。だけどここでそのモーセの言葉というか、モーセの思いも使うわけですよ。どうかこの民を憐れんでくださいというモーセの心を。それで神は思い直して、モーセがその民のために取りなしたので、神はその民を許すんですよ。それがモーセです。サムエルは、これは第一サムエル記の7章です。第一サムエル記の7章で書かれているのはペリシテ人という、強い人種というか国がありました。ペリシテという国が、でそこの人たちがイスラエルに攻め入ってきたんですよ。そこでそのイスラエルの民はもうビビっちゃって、私たちはこれ勝てないって、無理だって。でそれでサムエルのところに行くんですよ。助けてくださいって、どうか私たちのために神に祈ってくれませんかって。でそれが第一サムエル記の7章8節、イスラエル人はサムエルに言った。 私たちから離れて黙っていないでください。私たちの神、主に叫ぶのをやめないでください。主が私たちをペリシテ人の手から救ってくださるようにと。お願いしますから、私たちのために取りなして神が私たちを救ってくださるように祈ってくださいって、民はサムエルに言いました。それで神はその取りなしの祈りを聞いて、ペリシテ人からイスラエルの民は守られたわけですよ。詩編の99編、6節。モーセとアロンは主の祭司たちの中に、サムエルは皆を呼び、ごめんなさい。サムエルは皆を呼ぶ者たちの中にいた。彼らは主を呼び、主は彼らに答えられた。詩編にも書いてあるように、そのモーセとサムエルというのは、取りなしてのこのビッグツーというか、チャンピオンの二人なんですよ。ユダはあまりにも罪を犯してしまって、心を頑なにしてしまったので、もうここで取りなしの祈りが聞かれるような状況じゃないんですよ。エレミアがどんなに取りなしても、彼らに与えられる苦しみは取り除かれないんですよ。取りなしてのチャンピオンであるモーセとサムエルがそこに来て、取りなして祈ったとしても、彼らが受けると神がその定めた苦しみというのを、バビロン捕囚とか、多くの人がそのバビロンが攻めてきて殺されてしまうとか、そのような苦しみを通ることになるんですよ。それが神の御心だからです。なぜ神がそのようなことをするかというと、彼らがそのような苦しみの中で自分の罪に気がついて、その罪を認めて神の前に戻ってくるために必要だからです。これは決して罰ではないです。罰は人を滅ぼすためにあります。もうそこから戻ってくることはできないんですよ。罰せられたら。だけど神はこのイスラエルの民を罰したい、その滅ぼしたいんじゃなくて救いたいんですよ。悔い改めに導きたいんですよ。だからこれは罰じゃなくて神の懲らしめなんですよ。私たちにはイエス・キリストが約束として与えられています。私たちの毎日の生活の中で全てがうまくいくとは限りません。ああ、こういう状況の中で、どうぞこの状況を変えてくださいとか、私が苦しまないで済むようにしてくださいとか、ある時には、健康を害するかもしれないし、ある時には人との関係がこじれるかもしれないし、ある時には経済的に困窮するかもしれないし、そういうところは嫌ですっていうふうに言いながら神に助けを求めるんだけど、それが状況が改善しないって、そういうことはあります。それは私が、ああ、これはきっと神からの罰だとかじゃないんですよ。それが訓練であったり、またそれが懲らしめだったりするんですよ。もし私が神に、ノーノーノーって言い続けて、神にその背を向け続けているのであれば、それは懲らしめだし、神に期待しながら毎日を過ごしている中で、ヨブのようにそのように起こるんであれば、それは訓練ですよ。より、これから先、神が与えようとしておられる祝福を受け取ることができるように。イエス・キリストが私たちの罪を負ってくださって、私たちの代わりに罰を受けてくださったんですよ。なぜなら、私たちがその罰を受けなくて済むようにですよ。だからイエス・キリストを信じた私たちが神から罰を受けるということは絶対にありえません。イエス・キリストにあってそれは断言できます。ここで神からの罰を私が受けたのであれば、二つに一つですよ。私がイエス・キリストのことを全然信じていないか、イエス・キリストの贖いが不完全かです。後者は絶対にありえません。イエス・キリストを信じる者たちの上に罰が下ることは絶対にないんですよ。イエス・キリストが十字架で死んでくださったからです。二節と三節。彼らがあなたにどこへ去ろうかというなら、あなたは彼らに言え、主はこうおせられる。死に定められたものは死に、剣に定められたものは剣に、飢饉に定められたものは飢饉に、虜に定められたものは虜に。私は四つの種類のもので彼らを罰する。主の御告げ、すなわち、切り殺すために剣、引きずるために犬、食い尽くし滅ぼすために空の鳥、地の獣である。 ユダの民に定められた懲らしめであり苦しみです。民を去らせなさいって、彼らを私の前から追い出して立ち去らせなさいというふうに言っていて、もしそれを聞いてどこに行けばいいんですかというのであれば、死であったり剣であったり飢饉であったり虜だって、そして4つの種類のもので彼らを罰するというふうにこの新改訳では訳されてますけど、訳を見て、他の訳を見てたりヘブライ語を見てみると、この罰するっていうのは定めるっていうのが、正しい訳です。この4つのものにもので私、4つのものに彼らを定めるとか、もしくは苦しめるとか、そういう意味です。だから滅ぼし尽くすためではないです。じゃなくて、やっぱりどこまで行っても神はその憐れみや恵みというのを止めないんですよ。この苦しみの中で何とかして自分の罪に気がついて、それを認めて神のもとに戻ってきてほしいんですよ。彼らを私の前から追い出して立ち去らせなさいって。イスラエルの民は出エジプトしてきたときに、神はそのパロに向かってこう言ったんですよ。私の民をあなたの前から去らせなさいって。だけど今は彼らが神に罪を犯してしまって背を向けてしまっているので、神の前から去らせなさいってなってるんですよ。あまりにも悲劇的ですよ。4節から6節。私は彼らを地のすべての王国のおののきとする。ユダの王ヒゼキヤの子マナセがエルサレムで行ったことのためである。エルサレムよ、一体誰がお前を憐れもう、誰がお前のために嘆こう、誰が立ち寄ってお前の安否を尋ねよう。お前が私を捨てたのだ、主の御告げ。お前は私に背を向けた。私はお前に手を伸ばし、お前を滅ぼす。私は憐れむのに飽いた。ユダの民へ神がなぜ懲らしめるのか、その苦しみに定めるのか、その理由がここにあります。一つはユダの王ヒゼキヤの子マナセです。彼はとても悪い王様でした。第二列王記の21章9節と16節です。しかし彼らはこれに聞き従わなかった。マナセは彼らを迷わせて、主がイスラエルの子らの前で根絶やしにされた異邦の民よりもさらに悪いことを行わせた。マナセはユダに罪を犯させて、主の前に悪であることを行わせた罪だけでなく、咎のない者の罪、血まで大量に流したが、それはエルサレムの隅々に満ちるほどであった。その偶像を持ち込んで、それを拝ませるような、その偶像礼拝を推進するだけじゃなくて、それに反対する人たち。マナセのお父さんのヒゼキヤはいい王様でしたから、だからその宗教改革をしたんですよ。全部偶像を追い出したんですよ。追い払って全部壊したのに、それをまた作ってんですよ、このマナセが。だからお父さんの時代を、そのヒゼキヤの時代を通過した人たちというのは、必ずそんなことやっちゃいけないって言ったはずですよ。で、マナセはその人たちのその血を流したんですよ。だから殺したんですよ。だからもう、マナセはユダの王様の歴史上一番悪い王様ですよ。マナセがこのユダに持ち込んだ罪を民は受け入れたんですよ。もちろん一番悪いのはマナセです。でもそのマナセの悪を自分のものにしてしまった民の悪も見過ごされるものではありません。人のせいにできないんですよ。あの人がこういうことを教えたから私はこういうことをやっちゃったんだ。あの人が私をそそのかすからって。相手も悪い。100%。そして私も 100% 悪いんですよ。70% 相手が悪くて私が 30% 悪いとかじゃないんですよ。相手は相手の分 100% 悪いし、私は私の分 100% 悪いんですよ。だから、悔い改めて、罪を許してもらえるように、そこに進んでもらうために神はこの民を懲らすんですよ。彼らはその恵みとか憐れみとか、その懲らさないで、その言葉で伝えて、ああ、私が悪かったというところまで、その、もうその、なんていうんですかね、その期間というのは過ぎちゃったんですよ。あまりにも心を固くなにしたから。ヨダはニネベの人たちに、お前らは40日したら滅びるって言ったんですよ。その言葉で悔い改めたんですよ。だけど、この時代のユダの民というのは心が固くなで、エレミヤの言葉を聞いても固くなに悔い改めなかったんですよ。 だから言葉で言っても恵みを注いでも、憐れみを注いだとしても、もうそれはもう有効じゃないんですよ。だから優しくするじゃないけど、その期間、憐れみの期間をそのずっと先延ばしにしたところで、この目の前の人たちは変わらないんですよ。神がそう言ってるからね。だからこのエレミアが祈ろうと、モーセやサムエルが取りなそうと、この民が受けるべき苦しみというのは必ず彼の上に降り注ぐというふうに神は言ってます。民は神を捨てたって、神を捨てることは全ての悪と苦しみの元凶ですよ。だって神が憐れみ深くて、神が恵み深くて、神が彼らのことを誰よりも愛しておられて、祝福することのできる力を持っておられる方だから、この方を捨てるということは全ての悪と苦しみの元凶ですよ、原因ですよ。ちなみにこのマナセという王様、ユダ史上最も悪い王様が最後どうなるか、第2歴代史の33章12節と13節、衝撃的ですよ。しかし彼は苦しみの中で彼の神主に嘆願し、父祖の神の前に大いにへり下り、神に祈ったので、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセは主こそ神であることを知った。わお!ですよ。誰にでもチャンスがあるんですよ。誰にでも。もちろんその国の法律とかに犯してしまって、罰せられないといけないことは罰せられないといけません。でも神との関係の中で一度許されたら、その罪もその咎もその罰も全部免除されるんですよ。神との関係の中で刑務所にいられないといけないんだったら刑務所に入ります。神に許されたからといってそのそこから出てくることはできません。でもいつか私たちは死んだ後、その新しいその天と地が創造される前に、その神の前に私たちは立つんですよ。その時に永遠の世界をどこで過ごすかというその審判があるんですけど、その時にその神から罪が許されているのであれば、神と共に永遠を過ごすというその世界に導き入れられるんですよ。マナセもここから何もなければいますよ、きっと神の国に。でも一方でマナセが持ち込んだ、ユダに持ち込んだ罪を民は受け入れて、その民は自分の罪を認めなかったんですよ。だから罪を持ち込んだこと、偶像礼拝を持ち込んだことはマナセは悪いです。なんでマナセだけその許されて、その民を許されないってなんか不公平とかって、不公平じゃないんですよ。マナセもその自分の罪に気がついて、それを神の前に真摯に悔い改めたんですよ。じゃあ民もそうやって自分の罪を認めて神の前に悔い改めていたら、マナセよりもというかマナセ以上に喜ばれるというか、許されるチャンスがあったはずじゃないですか。だから自分の罪というのはその自分に責任があるんですよ。引き金を引いた人がいるかもしれないけど、その引き金を引いた、そしてそこにとどまった、それに関して私はその 100% 自分の罪を負うんですよ。誰でも、マナセでも、私でも、皆さんでも、イエス・キリストが十字架で犠牲になってくださったがゆえに、私の罪を負って、私の代わりに罰を受けてくださったがゆえに、誰でもこの方を信じるんだったら、許されるんですよ。どんな罪でも。マナセのせいで、どれだけの人が罪を犯したでしょうね。でも許されるんですよ。でも責任転嫁をし続けるのであれば許されないんですよ。なぜなら自分の罪を認めることがないからです。責任転嫁をし続けている限り、あの人に傷つけられたとか、仕事が忙しくてとか、お金がないし健康もないし、そうやってその自分の罪を人や他の人や状況のせいにし続ける限り、その罪から自由になることがないんですよ。だって悔い改めることがないわけだし、悔い改めることがなければ許しを受け取ることができないからです。 おそらく言い訳はたくさん言えると思います。私もそうです。私が自分が犯す罪にしても、これがあるから、あれがあるから、自分がこうだから、あの人がこうだから。だから腹立つんだって。でそうやってその、あ私も 30% 悪いけど、他の人は 70% 悪いとか。で、そうやってその自分の罪を認めないから、だからその自由になれないんですよ。私のその相手も 100% 悪いけど、私もこのそれに対して反応している私も 100% 悪いんだって、その悪いことに関して私は許される必要があるって。そこに本当に気がついて、自分の罪を神の前に認めて、私はこんなんですって。腹立ててますって。許したくありませんって。だけど、これは悪いことだって、あなたは思っておりますって。そのことを知ってますって。私を助けてくださいって。この許せないその罪から私を自由にしてください。そしたら、それがどんな罪でも、他の人にどんな影響があったとしても、その刈り取りはしないといけないかもしれないけど、少なくとも神との関係の中では、何もないんですよ。白紙ですよ。イエス・キリストが正しいように私たちのことを正しいと認めてくださるんですよ。イエス・キリストにあってそれは約束されてるんですよ。ユダの民はそういう神に、恵み深くて憐れみ深い神に背を向けたって、唯一救いを与えてくださる方に背を向けてしてしまったんですよ。だから神は手を伸ばしユダを滅ぼすというふうに書いてます。滅ぼすというのはシャタッっていうヘブライ語が使われていて、それは、まあ、滅ぼすというよりも、ダメにするとか、役に立たないものにするっていう意味です。エレミアの13章で、飾り帯の話を覚えてますか？飾り帯を、ユーフラテス川に、のほとりに隠しなさいって。で、しばらく経って、帯を取りに行きなさいって。そしたらもうこれボロボロになって腐って使い物にならなかったんですよね。その腐ったとか、使い物にならなくなったっていうのが、このシャタッと同じ言葉が使われています。だから、滅ぼしてるんじゃなくて、使い物にならなくなる、腐ってしまったっていう、そういう意味です。だから私は、ユダを腐らすって、その悪に渡すって、もう好きなようにしなさいと。それで、苦しみを受けることになると。そういうニュアンスです。滅ぼすとかじゃなくて。神はユダを憐れむのに飽いたって。この、もう飽きたっていうのも疲れたとか弱々しくなったとか、神は民が悔い改めることを願って憐れみを注ぎ続けたんですよ。でも民は一向に悔い改めようとしないんですよ。だから憐れみの期間というのはあります。懲らしめられることなく悔い改めに迎える期間です。神が憐れみを豊かに注いで、恵みのゆえに、その苦しい思いをしなくても、神に立ち返ることができる、その心の柔らかさがまだあったり、その神に求めて、助けを求めて祈る、その心の状態ですよ。でも、あの人が、この人が、この状況が、とかって言って、自分の心を固くなにして、自分の罪を認めないで、その責任転嫁をし続けると、もうこの期間というのが過ぎちゃうんですよ。そしたらどうなるかというと、懲らしめは避けられないんですよ。もう、憐れむことに飽いたって。神が本当に飽いてるわけじゃないんですけど、なぜかというと、懲らしめというのは私たちを悔い改めに導くものだから。だから、神の憐れみは尽きないんですが、その憐れみの期間というのはあります。それを過ぎると、痛い思いをしながら帰ってくるんですよ。神はいずれにしても、痛い思いをしないで帰ってきてほしい。痛い思いをさせてでも帰ってきてほしい。神はとにかく帰ってきてほしいんですよ。私が憐れみの期間に帰っても、痛い思いをしながら帰っても、神は同じようによく帰ってきたなって、そう言ってくださいますよ。お前、いつまでそんなこと言わないですよ。イエス・キリストの命をかけて、私たちをご自分のもとに戻したい方ですよ。人間的に考えれば、またかよとか、お前、いつまでとか、そうやってなんか、ぐちゃぐちゃ言われるかもし、言いたくなるかもしれない。言われるっていう風なイメージがあるかもしれないですけど、神はそういう方じゃないですよ。7節から9節。私はこの国の町囲みのうちで、熊手で彼らを追い散らし、彼らの子を失わせ、私の民を滅ぼした。彼らがその行いを悔い改めなかったからだ。私はそのヤモメの数を 海の砂のように多くした。私は若い男の母親に対し、真昼に照らすものを送り、 にわかに苦痛と恐怖を彼女の上に襲わせた。七人の子を産んだ女は打ちしおれ、その息はあえいだ。彼女の太陽はまだ昼のうちに没し、彼女は恥を見、恥ずかしめを受けた。また私は彼らの残りのものを彼らの敵の前で剣に渡す。主の御告げ。彼らが悔い改めようとしないので、多くの民が散らされ、殺されてしまうと。多くの民が、子供も、また若い人たちも死んでしまうと。それでヤモメが海の砂よりも多くなると。で、7人の子供を産んだ女性、その7っていうのは聖書では完全数ですから、だからその、祝福の象徴というか、で、そういう人も、そういう女性も打ちしおれてしまう。10節。ああ、悲しいことだ。私の母が私を産んだので、私は国中の争いの相手、喧嘩の相手となっている。私は貸したことも借りたこともないのに、皆私を呪っている。エレミアの嘆きですよ。悲しいって。なぜならエレミアは国中から敵視されたからですよ。争いの元とされたんですよ。エレミアは何の悪いこともしてないんですよ。ただ預言者としてエレミアが神から預かった言葉を伝えているだけですよ。民はエレミアに敵対していますが、実際は民は神に敵対してるんですよ。最初にもお伝えしましたけど、エレミアも弱さを抱える私たちと同じような人間です。で、苦しいんですよ。神に従い続けて、その結果が人々からなんか敵視されるっていうのが。で、イエス・キリストを信じる信仰の上に、馬鹿にされたり、蔑まれたりする可能性はもちろん十分あります。周りの人からの冷たい目線とか、あざけりっていうのは誰でも辛いですよ。私も嫌ですよ。だから、過去に自分のそのイエス・キリストを信じているということを隠してたこともたくさん、その長い期間ありました。怖かったからです。イエス・キリストは、三条の水訓の中で、マタイの五章、38節と39節にこう言っています。目には目を、歯には歯をと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。これ、非暴力を訴えているわけではないです。正当防衛しちゃいけないって言ってるわけでもないです。当時のそのイエス・キリストのその時代、頬を打たれるということは、もしくは頬を打つということは、そのものすごい名誉を毀損するというか、あざけったり馬鹿にする、見下す行為なんですよ。だから相手のその頬をその叩くっていうことは、その相手を馬鹿にするってことです。もしくは誰かから頬を打たれるってことは、馬鹿にされてるってことです。だから暴力の話をしてるんじゃないですよ。イエス・キリストを信じる信仰の上に、人々から頬を打たれるような、その見下されるようなことがあったとしても、あったとしたら、そのイエス・キリストを信じるその信仰の上に、打たれる平手打ちを、その名誉毀損を、馬鹿にされるそのあざけりを、甘んじて受けなさいって。足りないんだったら左側も打たれなさいって。つまり、そのダブルで、下げすみを受けなさいって。個人的に復讐や償いを求めてはならないって。あいつにこんなこと言われたって。こんなバカにされたって。今度どういうことやってやろうかみたいな。そういうその個人的な恨みとか、つらみとか、復讐はやめなさいって。神が全てのことを見ておられるから、神に信頼しなさいって。で、右の方を打たれたら左の方も差し出しなさいっていうのはそういうことですよ。甘んじてイエス・キリストを信じる信仰のように、もしバカにされるようなことがあったとしても、それを受け入れなさいって。分かってはいるんですよ、頭では。頭では分かってるんだけど、実際にこういうことが起こったり、そういうことが起こるかもしれないという、その自分の中にある恐怖感っていうのは、どうしようもないんですよ。頭では分かっていても、心が言うことを聞かないことっていうのは当然あります。だからこのモヤモヤを、エレミアのように、エレミアも怖いんですよ。嫌なんですよ。苦しいんですよ。だからそういうことを感じたとしてれば、したら、エレミアのように神の前に持ってって正直に。ああ、もう嫌です。苦しいです。って。そう言っていいんですよ。イエス・キリストは、罪は犯されませんでしたが、 すべての点において私たちと同じように試みに遭われたって。だから私たちの弱さに同情できない方ではないというふうにヘブルに書いてあります。だからイエス・キリストは私たちがキリストの皆の上にイエス・キリストの皆によってお父さんの前に出てって、私はもう嫌なんですとかもうなんか辛いです苦しいですっていうのを隣でわかる。お前が苦しいのはわかるって。怖いのもわかるって。そう言ってくださるんですよ。私がお前のためにどんだけ苦しいんだと思ってんじゃんって。この程度のことでこの野郎っていう、そんなことじゃないんですよ。イエス・キリストは私たちの弱さに心から同情してくださって、そして私のゆえに、だからイエス・キリストの皆のゆえに私たちは神の恵みの御座に大胆にいつでも出ていくことができるんですよ。こういう弱さを抱えて神の前に助けてくださいっていうのも、その神は私を蔑んだり、それを拒否したりしないんですよ。なぜならイエス・キリストが私と神との間に立って、私はこの人のお前の同情、お前に同情するって、お前の怖さに、お前のそのこの苦しみに同情するって。だから私が、イエス・キリストが天の父に取り出してあげようって。それが祈りですよ。私の正しさを引き下げて、こういうことをしましたしよって。だから私の願いを聞いてくださいっていうのが祈りじゃないです。私の弱さに心から同情してくださる。私の罪に喜んでというか、その本当にその私が許されることを、自由になることを喜んで、ご自分の命をかけてくださったこの約束のイエス・キリストが共にいてくださるから、大胆に神の前に出ていけるんですよ。11節、主は仰せられた。必ず私はあなたを解き放って幸せにする。必ず私は災いの時、苦難の時に敵があなたに取りなしを頼むようにする。で、これはエレミアに対する約束ですよ。必ずって。神が必ずって言ったら必ずですよ。幸せにするし、敵があなたに取りなしを頼むようにするほどにしてあげるって。で、12節から14節までは、ユダの民への約束です。誰が鉄、北からの鉄や青銅を打ち砕くことができようか。私はあなたの財宝、あなたの宝物を獲物としてタダで引き渡す。それはあなたの国中であなたが犯した罪のためだ。私はあなたをあなたの知らない国で敵に仕えさせる。あなたの怒りによって火がつき、あなた方に向かって燃えるからだ。民に対しては、その鉄、北からの鉄や青銅、つまりバビロンですね。バビロンが北から攻めてくる。で、そのバビロンによって壊滅的にされるって。彼らの、ユダの民の財宝や、宝物、宝物は全部奪われてしまって、知らない国であるバビロンで敵に仕えることになるって。で、その、必ず痛い思いをすると。だけど、エレミアには必ず幸せを与えると。神がそう約束しています。15節から18節は、エレミアの疑問であったり、自分の信仰や神に対する疑いです。まず15節。主よ、あなたはご存知です。私を思い出し、私を顧み、私を大物たちに復讐してください。あなたの御怒りを遅くして、私を取り去らないでください。私があなたのためにそしりを受けていることを知ってください。エレミアは現状に苦しんでるんですよ。神に見捨てられているような感覚なんですよ。神に誠実を尽くしているのに、取り去られようとしていると感じてたんですよ。ヨブと似てますよ。ヨブはその多くの苦しみを受けてるんだけど、その自分にその罪があるってことを、その罪がないわけですよ。神がその試練として与えてるから、ヨブに対して。悪魔とのその会話の中で、そのこいつから祝福を奪ったら、そのヨブはあなたに対してその反逆しますよって、サタンが言ったわけじゃないですか。それで、じゃあ見てみようかって言って、そのヨブの全てを神は取り上げたんですよ。取り上げたっていうか、その打つことを、サタンに許可したんですよ。で、その苦しみの中で彼は神に対する信仰を捨てませんでしたが、その中でその苦しみを言ってますよ。なぜでしょうかって。そしてユダに対して神の言葉を伝えてるのに、ユダが全く変わっていかないんですよ。自分のミニストリーが失敗してるような感覚ですよ。それで神に対してその正直にこういうその疑問とか苦しみっていうのを吐露してるわけですね。16節と17節。私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。 あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。万軍の神主よ、私にはあなたの名が付けられているからです。私は戯れる者たちの集まりに座ったことも、小躍りして喜んだこともありません。私はあなたの御手によって一人座っていました。あなたが憤りで私を満たされたからです。エレミアは、私を思い出して私を顧みてくださいって、自分の態度をその神に思い出してほしいんですよ。でエレミアは自分の神の言葉を食べましたって。で、神の言葉を食べるっていうのは、エゼキエルを見てみると、エゼキエルはエレミアの次のその本で学びますけど、2章の8節からちょっと長いですが、3章の3節まで。人の子よ、あなたは私があなたに語ることを聞け。反逆の家のようにあなたは逆らってはならない。あなたの口を大きく開けて私があなたに与えるものを食べよ。私が見るとなんと私の方に手が伸ばされていて、その中に一つの巻物があった。その方はそれを私の前で広げた。それは表にも裏にも文字が書いてあった。そこに嘆きとうめきと悲痛が記されていた。その方は私に言われた。人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ。私が口を開けるとその方は私にその巻物を食べさせ、そして言わせた。人の子よ、私があなたに与えるこの巻物を食べ、それで腹を満たせ。私がそれを食べると、それは口の中で蜜のように甘かった。だからつまりその神の言葉をその受け取るってことですよ。食べるっていうのは。で、新明記の8章の3節、これはイエス・キリストが、イエス・キリストも引用した御言葉です。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナーを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。だから人はもちろん私たちはパンというか、その食べ物が必要です。この肉体を維持するために絶対に必要です。だけど、その神の言葉を聞いて、自分の魂と霊の糧にする必要もあります。食べ物を食べるように私たちの肉体を維持するために。私たちのその神から与えられた霊を維持するために、この御言葉を読まないといけないんですよ。読んでそれを自分の中にその入れるんですよ。つまり神の言葉を聞いて、読んで聞いて、そして信じて、自分の考えとか自分の感覚や行動の指針とするんですよ。それを聖霊が助けるんですよ。そうかって、イエス・キリストが私のことをそのあがなってくださったから、神は私のことを罰せられないのかっていうその約束をその読んで聞いて学んだのであれば、日常生活の中でその神に罰せられているような、神に責められているような思いになるときに、神の御言葉を思い出して、大丈夫って、キリストが私の代わりに罰を受けてくださったので、神は私のことを罰せないって、私が今あるその目の前にある苦しみというのは、神が私を憐れむというか、その、まあ、憐れんでご自分のもとに引き寄せようとしておられるんだ。もしくは私にその、この信仰の訓練を与えて、私の信仰をさらに強めて、そして神からもっと良いものを与えるためなのかって。で、そうやって自分の考えや感覚や行動の指針としていくために、それが自分の神の言葉を聞いて食べるってことですよ。神の言葉をただその素晴らしいとか、ああこの言葉は励まされるとかっていうのではなくて、その御言葉にある意味すがって生きるんですよ。ここにこう書いてあるから私はこれを信じていこうって、神が私を離れず私を決して見捨てないとおっしゃるから、じゃあこの方に信頼してみようって、見捨てられたような感覚に陥るときに、いやそんなことないってこう書いてあるって、だから私を見捨てないってこう書いてあるので、私を助けてくださいって祈っていいわけじゃないですか。すると神の言葉はその人の内側で、その腹の中で蜜のように甘くなって、神の言葉はその人にとって楽しみとなり、心の喜びとなるって。で、私たちもこうやって毎週毎週学んでたり、それぞれ、その聖書を読んだり、また信仰書を読んだり、いろんなところでその神の言葉、神が明らかにしておられるその真理というのを学んだり聞いたりします。で、その一つ一つの言葉を大切にしているだけ、眺めているだけでは、心のなんかとこ片隅に留めておこうっていうだけでは、味わうことができないんですよ。その自分の大好きな御言葉を座右の銘にしたところで、 本当に味わわなければ、その言葉は意味がないんですよ。美味しそうなケーキ。食べてみないことには、その味がわかんないんですよ。美味しそうで終わっちゃうんですよ。神の御言葉も味わわないと、それに生きないと、その御言葉に根ざして、自分の考えを、じゃあ神がこう言うんだったら、神がこれを約束するんだったら、じゃあそのようにやってみようって、自分のその行動や考えや、この感情の指針としないと、その神の言葉は素晴らしいだろうな、で終わっちゃうんですよ。イエス・キリストによって、そのご自分の命を投げ出すほどに私のことを愛しておられるというのも素晴らしいんですけど、それを味わわないと、それがどんだけ素晴らしいかがわからないんですよ。許されるっていうのも、本当に自分の罪が許されるということを味わわないと、イエス・キリストにあって許されたということを味わわないと、わかんないんですよ。美味しいだろうな、素晴らしいだろうな、それだけで終わってしまうんですよ。エレミアは、神の言葉を私は味わって食べましたよって。だから私のことを思い出してください。私は悪者と一緒に座りませんでしたよって。あなたの御手によって私は一人ただ座ってましたって。あなたが助けてくださったからです。神の民の罪に対する憤りがエレミアを満たしたから。だからエレミアはそんなその神が怒っているところにその座ることはできなかったんですよ。18節。エレミアの疑問ですよ。疑いですよ。なぜ私の痛みはいつまでも続き、私の打ち傷は治らず癒えようともしないのでしょうか。あなたは私にとって欺くもの、当てにならない小川のようになられるのですか。エレミアは正直ですよ。体裁とかそういうのなんかじゃないんですよ。心にあるその悩みというか、苦しみというか、正直に神の前に打ち明けてるんですよ。なぜ私の痛みはいつまでも続くんでしょうかって。私の打ち傷は治らないんでしょうかって。あなたは不真実な方なんでしょうかって。あなたは命の泉ではなくて当てにならない小川なんでしょうか。神に従っているのに結果が伴わないことは苦しいですよ。神に対する信仰、信頼が揺らぎますよ、その時には。神の誠実さと力強さを疑ってしまいますよ。私たちの弱さの上にエレミアでもこの弱さを抱えているわけだから、私たちももっとこういうふうに神を疑ったり、神に信頼できなくなる、その瞬間っていうのは絶対に来ます。そういう時だからこそ、私たちはイエス・キリストにあって、このキリストの皆のゆえに、神の恵みの御座に大胆に出ていくんですよ。イエス・キリストというこの方が私たちに与えられているから、イエス・キリストのゆえに私たちは神の恵みの御座に大胆に出ていけるという約束があるから、その約束を信頼して、神の前に自分のその正直な心を吐露するというか、もう吐き出していいんですよ。隣におられるのはその弱さにその同情しているイエス・キリストですよ。エレミアが正直に神の前に自分の心をさらけ出したので、注ぎ出したので、神はエレミアに答えます。19節。それゆえ主はこう仰せられた。もしあなたが帰ってくるなら、私はあなたを帰らせ、私の前に立たせよう。もしあなたが卑しいことではなく、たっといことを言うなら、あなたは私の口のようになる。彼らがあなたのところに帰ってくることがあっても、あなたは彼らのところに帰ってはならない。神はエレミアに言ってるんですよ。私のもとに帰ってきなさいって。私をもう一度信頼しなさいって。あなたは私の前に必ず立たせるからって。神の前に立つってことは、正しいものと認められない限り神の前に立つことできないですよ。私たちが神の前に立つことができるのは、イエス・キリストのゆえに私が正しいと認められているからですよ。だからイエス・キリストの御名によって私たちが祈るということは、私たちがキリストのゆえに私が神の前に正しいと認められているということを信じているということですよ。すごいことですよ。祈る、神に祈れるっていうことは。私のことを正しいと認めてくださってるんですよ。正しくないのに。ふさわしさもないのに、ふさわしいって認めてくださるんですよ。なんで？イエス・キリストの家ですよ。イエス・キリストが私のために犠牲となってくださったからですよ。卑しいこと、疑いではなくて、たっといこと、信頼を口にしなさいって。そうしたらあなたは私の口のようになるし、預言者としてあなたは立ち続けることができるって。だから私を信頼して、私のところに戻ってきなさい。 20節と21節。私はあなたをこの民に対し堅固な聖堂の城壁とする。彼らはあなたと戦っても勝てない。私があなたと共にいて、あなたを救い、あなたを助け出すからだ。主の御告げ。また私はあなたを悪人どもの手から救い出し、横暴な者たちの手から救い出す。神は約束を与えています。あなたのこの民に対して、堅固なあなたを堅固な聖堂の城壁とする。彼らがあなたと戦っても勝てないし、私があなたと共にいてあなたを救い、あなたを助け出すぞって。ここはとても大切なところなので、ぜひ開けてほしいです。簡単です。エレミアの一章、18節と19節。前にも出しますが、ぜひ開けてください。そんなに難しくないんで、ちょっと戻るだけです。エレミアの一章の18節から19節。今日は15節なので、15章なので、14章戻っていただければ、エレミアの1章の18節と19節があります。ぜひ、それぞれの聖書で見てほしいんですよ。エレミアの1章の18節と19節。見よ、私は今日あなたを全国に、ユダの王たち、首長たち、祭司たち、この国の人々に対して、城壁のある町、鉄の柱、聖堂の城壁とした。だから彼らがあなたと戦っても、あなたには勝てない。私があなたと共にいて、主の御告げ、あなたを救い出すからだ。このエレミアの一章で語られた、だからつまりエレミアが預言者として、その神に選び出された時に、立たされた時に、神が与えた約束なんですよ。それとほぼ同じ約束を、このエレミアが神に対してその疑念を抱いて、その疑って、大丈夫なんだろうかって、この神は大丈夫なんだろうか、私は大丈夫なんだろうかって言ったときに、この神がすでにエレミアに与えておられた約束をまた繰り返してるんですよ。リマインドしてるんですよ。私はあなたを預言者として出したとき、立たせたときに、最初に約束したよなって。この民に対して堅固な聖堂の城壁とするし、あなたと共にいるから、彼らがあなたと戦ったとしても勝てないよって。あなたは負けることがないって。それは最初からあなたに私が約束したことだって。神はエレミアを預言者として立てたときに、もう最初から最後までエレミアにとって必要な約束を与えておられるんですよ。一番最初に。神は出し惜しみする方じゃないですよ。エレミアがこの段階になったら、エレミアがこのようなその状況になったら、エレミアがこれだけ成長したら、この約束を与えようとかしないんですよ。神は最初から一番大切なものをバンって与えるんですよ。神はアブラハムに対しても、そのアブラハムにその与えた約束というのは何度も繰り返されてるんですけど、まだ約束の地に向けて歩まない前に、あなたがその私に信頼して、どこに行くかあなたは分かんないかもしれないけど、私が示しに行くんだったら、私はあなたを祝福するって。もうその大きな約束をまずバンって与えてるんですよ。神は、私たちをこの世界の元に置かれる前からイエス・キリストにあって、見舞いで清く傷のないものとしようとして、私たちを選んだと書いてあります。エペソの一章の四節に。だから私たちがこの地上でイエス・キリストを信じて生きていく中で一番必要な約束、一番必要なものを神はエレミアに与えておられたように、私たちにももうすでに与えておられるはずです。それがイエス・キリストなんですよ。イエス・キリストの犠牲に基づいた罪の許しを与えること。立法の行いによる義ではなくて、正しさではなくて、イエス・キリストを信じる信仰による義を。神は私たちをイエス・キリストのようにご自分の子として扱ってくださること。イエス・キリストが私たちのためにその見放されて、見捨てられたがゆえに、神は私たちのことを見放さず、決して捨てないという約束を与えてくださったんですよ。私たちが神の恵みや神の愛や神の憐れみを、また神の力を疑うときに、思い起こすべきところというのは、イエス・キリストの十字架です。私がまだ弱かったときに、私がまだ罪人だったときに、私がまだ神の敵であったときに、 神はご自分の御子である、一人子であるイエス・キリストを私たちのために与えてくださったんです。ここに愛があるんだって。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のための、なだめの備え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。第一ヨハネの4章の9節。10節か。ここに愛があるのです。神の愛を疑ってしまったら、十字架を見るといいですよ。神は必ず私たちのことを許すし、神は必ず私たちのことを助けてくださるし、見捨てないんですよ。キリストが見捨てられたからです。キリストが罪を負ったからです。キリストが罰せられたからです。私たちが罰せられることは決してないんですよ。私たちを苦難の中で助け出してくださって、信仰の危機から救い出す約束はもうすでに与えられてるんですよ。私たちの弱さを心から同情してくださるイエス・キリストが私の隣におられるんですよ。自分の状況や周りの状況によって疑いが生まれたとしたら、十字架のイエス・キリストを見上げるんですよ。神の私たちに対する愛と憐れみ、恵み深さ、私たちの必要のすべてがそこにあるんですよ。この方に信頼して、私たちが神の前に悔い改めたり、確信を求めて祈ったり、苦しいのをこのイエス・キリストの皆の上に求めて、その苦しいのを神の前に出したりすると、神はこのキリストの上に、私のなんか嘆きの上にじゃないですよ。私の祈り方の上にじゃないですよ。このイエス・キリストの上に私たちに答えてくださるんですよ。必ず。神は私たちに約束であるイエス・キリストをもうすでに与えてくださっています。私たちに必要なものっていうのはもうあるんですよ。それを信頼して、神の前にキリストの皆の上に、今週も祈っていけますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たちのことを愛しておられること、私たちに対して恵み深くあられること、私たちを離れず、私たちを決して捨てないとおっしゃってくださること、全部イエス・キリストの上にこの約束が実現すること、ありがとうございます。私は弱いですし、不完全ですし、あなたの前に罪を犯してしまうことも多々あります。その時にあなたに対する信仰を失ったり、自分にあまりにもがっかりしてしまって、もうダメだとかって言ったり、私なんか許されない、私なんかダメだとかって、そう思ってしまうことがあります。そうやってあなたの愛とか、あなたの許しとか、あなたの約束に疑問を抱いてしまったら、どうぞ私が、十字架にかけられたイエス・キリストのことを思い出せますように、どうぞ私を助けてください。お互いの関係の中で、それをイエス・キリストをリマインドし合うことができますように、私たちを導いてください。私たちが確信を持って、あなたの愛や、あなたの恵みや、あなたの許しや、罪からの贖いや、救いを握っていることができるように、私たちを助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。